メイド FM 761
キラキラキラナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活躍する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いします。愛知県ね、緊急非常事態宣言でもう全国がそうなんですけど、どうしましょうというふうに今日のラジオも思っておりました。もうちょっとゲストさんをこのスタジオにお呼びするにはなかなか厳しい状況で、私も医療従事者の端くれとしてこの感染対策というところに気を使わなきゃいけないな、どうしようかなって思った時にですね、ひらめいたんですね。そうだそうだ、カンボジアで活躍されている方が和歌山県に今帰っていらっしゃってるということにひらめいてしまって、ということで今日は、素敵なゲストさんを電話で、お招きいたしました。まずはですね、自己紹介を電話の向こうの目安さん、お願いしてよろしいでしょうか。
はい、今、ご紹介いただきましたというか自己紹介させていただきます、目安ひろこと言います。今和歌山にいるんですが、普段はカンボジアのシムリアップというところ、アンコールワットがある町なんですけれども、そちらでスナーダイク前という児童養護施設の、事務局長をしております。松下さんとは4年前に、施設の訪問していただいて、クラウン直さんとしてですね、子どもたちを楽しませていただいたというご縁があります。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。もう4年も経つんですね、宮さん。
そうですね、びっくりです。
びっくりですよね。3回目、今2回ねお邪魔して、3回目お邪魔したいって思ったのがちょうど去年、一昨年の、一昨年のあれですかね、2月でコロナがちょうどなんとなくこう来たかなって思った時にね、中止になっちゃって、それこそ飛行機の出発の3日前かなんかにキャンセルさせていただいてっていうことで。
そうです。
はい。
残念でした。
はい。まあね、またいつかお邪魔できればいいかなというふうに思っております。はい、今ですね、目安さんの方から、スナーダイク前はカンボジアの児童養護施設ということでお聞きしたんですけども、主にどのような活動をされているのかということをお教えいただくことはできますか。
はい、うちの、児童養護施設なので、はい、子どもたちがたくさんいるんですけども、うん、今小学校から高校生までで20人子どもがいて、はい、それぞれ家庭でいろんな事情があって親と一緒に暮らせない子どもたちが、うん、スタッフとともに私も含めて一緒に暮らしている場所なんですね。
なるほど、ね。
はい、で、そこで生活指導も含めて、院内の教育いろいろ行って、みんなで、一緒に暮らしている場所になります。
私もお邪魔した時に本当に子どもさんたちがなんかね、カンボジアの子供さんたち目が大きく見えるっていうか、キラキラした目がすごく輝いて、この純粋な目っていうふうに思うんですけど、20人のね、子供さんがちっちゃい子から大きい子まで仲良く暮らして見えるなっていうのは印象的だったんですけど、私、目安さんがすごい、全部素敵なんですけど、目安さんにすごい惚れているところがありまして、それは目安さんが、はい、その児童養護施設をね、運営に携わっておられるっていうことの中で、よくこう、私がいなきゃこの施設はとかこういう活動はできないのよっていう方がちょっと よくね、そういうのは耳にするんですけど、目安さんの目標として、はい、カンボジア人の手でいずれ運営できるようなことを目指すんだっていうことをね、初め出会った時にそうやって教えていただいたんですけども、
はい、
なんでそんな風に思われたのかということを教えていただくことはできますか。
そうですね、まずすごくシンプルに、うん、砂大工前という名前自体を日本語に訳すとカンボジア人の手によるみたいな感じになるんですね、
うん、
でまあ、カンボジアって外国の支援が本当に多くて今でも多いんですけど、
うん、
やっぱりこうなんて言うんでしょう、その子どもたちを育てていく場所なのにいつまでもこう、うん、外国の人が関わっていかなければいけないっていうことになると、うん、やっぱりこう継続的なものとか、
うん
うん、あとはもうそこの国の習慣とか思考とかっていうものが、うん、なんかこう外国的な感じになっていってしまうっていうのはなんか違うなっていう気がしていて、
ああ
やっぱりはい、そこはやっぱりカンボジアの大人の人たちにしっかりしてもらって、
うん、
自分たちの手でっていう部分と、
うん、
でここから育っていた子たちが、
うん、
この次の世代をちゃんと担っていけるような人になってほしいなっていう、
うん、
まあそのため の, 最初の取っかかりだけ私が関わらせてもらえたら、
なるほど、
なんかいつかね、なんかそういやあそこって昔日本人いたっぽいよねぐらいのなればいいかなみたいな、
あ、うん、本当にこう、あすごいな
、
うん、そんな風にこうだからいずれはそのカンボジアの子どもたちはカンボジアの人が携わって、まあ、子どもさんもまあ、そこの中でその国の人に守られながら、まあ、養護施設として成り立っていけばいいというそういうふうなお考えだったんですね。
そうですね、
うん、なかなかそんなふうに運営される人って少ないんじゃないですか。
そうかもしれないです。やっぱりでも私は自分の性格なんでしょうけど、
うん、
なんか人や物事に執着するっていうことに対してすごい羞恥心があって、私じゃないととかっていうのが、うん、そんなに自分に価値ありますかみたいに思ってしまうところがあるので、
なるほど、なるほど、
そうなんか周りの人が評価してくださることは素直に嬉しいとは思えるんですけど、
うん、
やっぱりこうね自分を抑えたいという気持ちがあるので、
うんうん
なんかそれができなかった時にすごく自分が恥ずかしいなっていう気持ちになってしまうっていう、まあ、性格なのでいいとか悪いとかではなくて、なんかそういうところがあるんで、
うん、
なんかいやそれよりみんなで手つないでその輪の中で子どもたちをみんなで育てていった方がええやんみたいな、
うん、
そのでももし私がいなくなっても、うん、みんなで輪をこう作ってるから、
うんうん、
またそこの人らで手つないでやっていけるようにした方がええやんみたいな気持ちなんです、
うん、なるほど、すごいですね。でもなんかね今すごいなんか共感できるなって思ったんですけど、私事になっちゃうんですが、はい、私もなんかいろいろ組織に携わってくるときに、
はい、
いかにこう人に受け渡していくかっていうことはそこはなんか、はい、信念として持ってて、いつまでも私がいなきゃっていうのは嫌だなって思ってなんか結構コロコロしているところがあるんですけど、そう思うと、うんうん、なんかちょっと通じるところがあって、なんか今改めてお言葉を聞いてなんかちょっと感激してます。ありがとうございます。でも、
はい、
そんなカンボジアのその砂大工前なんですけども、設立当初、はい、はい、選択の仕方から全てご自身が教えしたっていうような、はい、そんな話も確かあった気がするんですけど、当時のこと、はい、と今の状況の違いをちょっと教えていただくことはできますか。
そうですね、やっぱり一番大きな違いというのはやっぱスタッフがきちんと育っていたという部分だと思うんですけど、
うん、
まあ、子どもたち自体はね、うん、まあ、みんな村からこう来るので、
うん、
最初は本当にちょっと日本人の想像でするぐらい何も知らない子たち で、
うん、
で、まあ、そこに対してその指導するスタッフっていうのも、
うん、
やっぱりその当時の、まあ、20年前のカンボジアですから、私も20年前から携わってるので、
長い
、はい、長い、
うん、
その20年前のカンボジアの今大人の人たちっていうのは教育を受けれるチャンスがあんまりなかった人たちなので、
うん、
指導すると言ってももう子どもも大人も一緒に やっていこうよみたいにしないといけない時代を10年、15年ほど過ごしていたんですね。なので、まあ、衛生観念だったりとか、道徳的な気持ちであったりとか、っていうのを、が、まあ、なんか私一人だけ、いや、もうこれあかんやんみたいに言ってる感じで、前にちゃんと手洗おうよみたいな、そういう、状況だったんですけど、やっぱりこう、みんなで一緒にやっていこうっていうところで、日を積み重ねていくうちに、スタッフがやっぱりこう、その子供にのうちに教えておくことの大切さっていうことに、本当に身をもって気づいてくれたなっていうところで、今は、こうやってね、私が今、コロナで日本に帰ってきてても、全然、日本に帰ってきててもというか、ちょっと帰ってくるつもりがカンボジアに帰れなくなっただけなんですけど、なんていう、不測の事態というか、そういうことでも、全然向こうの運営成り立つぐらい、きちんとやってくれていて、で、昔言えば私代表だったんですけど、もう、今は、うちを卒業した子が代表で、で、そうなんです。長年スタッフくれてる人が、委員長という形で、もう私その下の事務局長になってますので、やっぱり、ね、すごく変わったなというふうに思いますね。
なるほど。ちょっとまだまだお話が聞きたいんですけど、ここでちょっと番組のですね、テーマソングをおかけしたいと思うんですけども、はい、一緒にお聞きくださいね。目安さんになんかぴったりな、はい、曲なので、はい、お聞きください。藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きください。エミさんの思いやりの歌お聞きいただきました。では引き続き目安さんにお話を伺っていきたいと思います。お願いしますね。目安さん、
お願いします。
はい、スタッフの方たちもですね、いろんなことをこう身につけてと、今があるということでね、はい、目安さんがこうやって日本に来てても安心なんだというお話が先ほどだったんですけども、例えば、すごいなって、スタッフの方たちすごいなって思うようなことって何かありますかね。
そうですね、今すごく小さい子たちが多いんですけど、はい、物の管理がすごく大変で、特に制服とかね、見分けがパッとつかないものってあるじゃないですか。
だって同じ制服の子がいっぱいいるってことですもんね。
そうなんですよ。靴とか制服とかも全部 決まってるものなので、うん、それもサイズも似通ってるしっていうところがあって、うん、で昔ね私図書室の本を、はい、子供たちに棚に戻してほしいっていうので、うん、棚を一個分けして、その色と同じ色がついてる本はその棚の中に入れるんだよっていうのを教えたことがあったんですけど、それでまあ定着していっていた中で、スタッフがそれにヒントを得て、子供たちにそれぞれあなたは緑とか、あなたは黄色って言って色をつけてくれて、で、自分のカラーを子供たちは持ってるわけですね。で、その子の同じ色の糸を、うん、靴とか制服とかに縫い付けてくれて、うん、色を見た自分のだって分かるように、物を管理し始めてくれたりっていうことで、まあ、それ以外にも本当にそういう応用いっぱいいろいろ言うとキリがないんですけど、あって、私がちょっと落としたアイデアを自分たちの中に取り込んで、それを活用していってくれてるっていうのを今私が見れてるっていう、この今っていうのはすごい喜びが大きいなっていうふうに思います。
すごいですよね。なんか自分がこう種まきをして、はい、そしてさらに膨ら、ね、したことがこうさらに膨らまして花を咲かせてくださってるって、そんな感じですよね。
そうなんです、うん、だからスタッフ自身がそうやって子どもたちを一緒に育んでいくことの喜びを共有してくれてるという実感がありますね。そこの部分を一緒に共有できてるっていうのが本当に大きい喜びです。
ですよね、すごいですね、
はい、
私むちゃくちゃ失礼なんですけど、カンボジアに初めて行かせていただいた時にカンボジアっていうところのイメージが、はい、衛生的にどうなんだろうとかっていうイメージがあって、はい、だけど、はい、砂田行く前に行った時に本当に綺麗なんですよね、はい、手を拭くタオル一つを取ってもむちゃくちゃ綺麗で、なんか私がなんか先入観でこう想像していたことと全然違うっていうふうに思ったんですね、はい、だからこういうとこで育つとやっぱり今までね、その村の中でいろんな生活があったでしょうけど、そういう子どもさんたちもやっぱり汚しちゃいけないなとか、綺麗にしなきゃいけないなっていうね、そういう概念はできてくるんだろうな、すごいなっていうふうに思いました。はい、
ありがとうござい
ます。すごい素晴らしいと思います。で、まあ、いろんな事情があってね、そのいろんな村から砂田行く前に来られたっていうことをさっきねお聞きしたんですけど、はい、まあ、そのいろんな事情があって、はい、まあ、親御さんたちご両親たちとの関わりっていうところはどうなんだろうっていう素朴な疑問があるんですけど、その辺も教えていただくことはできますか？
はい、やっぱりこう産んでくれた人、うん、親っていう存在っていうのは、うん、やっぱり子どもたちにとってはかけがえのないものだと思うんです、
うん、
で、そこに自分たちが見放されて施設に入ってきたっていうふうに思ってほしくないんですね。で、多分実際そうではない、事情が許さなくて暮らせないだけであって、で、私たちはその、一部分の期間を、関わらせてもらってるというか、まあ、そういうふうに私は思っているので、子供たちには、その、親から離れてて距離があっても、うん、自分たちのことをいつも思っているんだよっていう、うん、思ってもらえてるんだっていう実感を持ってもらいたいので、
うん、
それで、まあ、肉親、まあ、それはおばあちゃんだったりとか、うん、お母さんだったりとか、うん、あとは年長でも成人した兄弟だったりとかっていうケースが多いんですけど、うん、そういう人たちには、積極的に面会に来てもらって、直接交流してもらうことっていうのを推奨してるんですね。
うんうんうん、
あと、まあ、あまりにも距離が遠すぎてっていう方は、今だと、今、カンボジアでも、ちょっと日本の方驚くかもしれないんですけど、みんなスマホ持ってるので。
そうなんですよね。はい。
なので、ビデオ通話なんかもできちゃったりするので、うんうん、スタッフの電話にかけてきてもらって子どもたちと会ってもらうとか、
うん、
で、まあ、今 まあ、はコロナになってからは、うん、外部の人が院内に入るっていうことを禁止するっていうふうな通達が出ているので、
うんうん、
主に電話になったりするんですけども、
うんうん、
その肉親と、そして、うん、今一緒にいる私たちの両方の側面から子どもたちの気持ちを支えていきたいというのがあって、
うん、
そこは最初に、引き取る時にも、うん、その肉親の人たちにそういう思いを私たちも伝えて、うん、一緒に共有させてもらってます、
うんうんうんうん、なるほどなるほど。なんかそんな風に考えれてる施設ばっかですか、カンボジアの方のヨガ施設って。なんか、
うーん、
私のイメージはなんか一旦入ると親に会っちゃうとなんか親心がついちゃってここから帰りたくなっちゃうから、なんかやめてくださいっていうようなとこもあるんじゃないかななんて、ごめんなさい、これまた私の偏見かもしれませんが。
そうですね、まあちょっと他のところは私も細かい、ね、規則とかも知らないんですけど、
そうなんですね、ま
あ、もしかしたらその、ね、距離があって物理的に、うん、そのね、金銭的な意味でも交通費出せないとかそういうことでできないっていうのはあるかもしれないんですけど、まあでもうちではやっぱり自分たちだけでやっていくっていうことにもやっぱ限界はあると思っていて、やっぱりこの血のつながりっていうかね、そういうところで子どもたちを支える何かになっていくっていうのは、うん、長い目で見たときにね、やっぱ大人になったときにそれがその礎としてあるかどうかっていうのは、まあ、その気持ちの安定とか、
うん、
他者に向けるこう精神的な部分で、うん、他者に向ける思いやりだったりとかっていうのはすごく影響するんではないかなと私は感覚的に思ってるので、うん、
なるほどね、
まあ、大事にしたいです
ね、うんありがとうございます。うん、そんな風に思ってもらいながら育つ子どもさんたちって、まあね、親から離れるのってどんな事情があろうが寂しいでしょうけれども、まあ、そんな風にこう親御さんと施設とこう両輪で子どもさんをこう、ね、見守るっていうのってやっぱり素敵だなっていう風に思います。ちょっと今素朴な疑問で、メアスさん、カンボジアから日本に、来てもう9ヶ月ぐらい立たれたんですけど、はい、そんなに長くいるつもりはなかったっておっしゃったんですけど、やっぱりそれはコロナの影響ですか？
はい、そうなんです、やっぱり、もう1年ぐらい、帰ってない期間が1年以上続いてしまって、で、まあ、私も日本で私がやらないといけない手続きとか業務っていうのが、砂田行く前に対して大事な手続きとかもあるので、とりあえず一回自分の体を日本に持っていこうと思って、帰ってきてみたら、今度はカンボジアの感染がすごい拡大してしまって、で、まあ、入国の規制なんかも厳しくなったんですね。
なるほど。
それで、まあ、スタッフと相談すると、まあ、こっちはこっちでやれてるから、ちょっと規制が緩むまでは日本に行こうみたいにスタッフが言ってくれてるので、
なるほど。
そうなんです。
そうすると今カンボジアとの関わりっていうのはどんな感じになってるんですか？その施設との関わりというか、はい。
やっぱりもうね、二十何年前と比べたら本当に便利な世の中になって、今スタッフともね、それこそビデオ通話でね、通話できますし、子どもたちともそれで顔も見れる。で、一つね、さっき昔と今ですごい変わったなっていう部分の話もさせてもらったんですけど、
はいはい
はい、日本の小学校の子どもたちの交流っていうのも、
うん、
私がいなくても、日本の学校とズームでカンボジアスタッフが
そうなん
です、横にある美濃小学校っていうところの生徒さんたちと今、うん、そういうズームのやり取りをしたりとかっていうのも、今までだと私が機械を操作しないとできなかったので、
うんうんうん、
任せられないなみたいなのがあったんですけど、
うん、
もうだからカンボジアと横浜、和歌山みたいな感じのつなぎ方をしたりとかして、う
ん、ああすごいすごいなるほどなるほど、
で、の顔はしょっちゅう見てます。
あ、そうなんだそうなんだ。じゃあ日本のお母さんはここにいるなって思ってんね。 きっとね。
そうですね。子供たち、お母さん太ったねとか。
ああ、いうのね。そうか、そうか。ありがとうございます。はい、メアさん、あと残り時間が1分ぐらいになっちゃったんですけど、今後の夢を1分で語ってください。
いや、今後の夢ですか。
うん。
もうなんかほぼ叶いつつあるというか。
そんな感じですね。
はい、そうですね。あとずっと最初からカンボジア人の手でっていう気持ちでいたので、それがこうコロナで計らずも、こう、表面化したというか、甘かったになってきてんだっていうことを実感できてるので、じわじわ近づい、自分の夢に近づいていってるなっていう感じは。
本当にそうですよね。
はい。
ありがとうございます。なんかね、やっぱり、メアさんと話すとほっこりするし、やっぱりこう、なんていうの、私がじゃなくって、やっぱりこう、人にこう、託していくことの大事さっていうのをね、本当に今日改めて、感じました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
今日は、カンボジアの児童養護施設、スナー大工前で事務局長をしておられる、メアスヒロコ様に電話でお話を伺いました。メアスさん、本当にありがとうございます。
ありがとう。
最後にこう、メアスさんからのリクエスト曲、ご紹介いただいていいですか？
はい。この曲は、若い頃よく聴いてたんですけど、はい、今にって聴いてみると、はい、なんかその卒業生とか、今いる子供たち大人になってから、絵の思いにつながるなっていう、ふうに思うので、はい、ぜひ聴いていただきたいです。はい、神様の宝石でできた島、
はい。はい、お聞きください。はい、では、10月11日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。皆さんありがとうございました。皆さんさようなら。